こんばんは。
こんばん
こんばんは。
は。
始まりました。トークポッドキャスト。収録自体は、2週間ぶりですね。先週は、一回ちょっと飛んでますので。
おう。収録。ああ、ほう。そうですね。
なので、一週空いて。で、まあ、先週は一週空いた分を、公開してますんで、5月の8の分ですね、確か。5月の8分の、8の分を公開しているので、約2週間ぶりということで、その間にですね、トークの方もいろいろと、変わりまして、ホームページが、なんと、新しくなりましたと、いうことで、
変わってましたね。
今まではですね、まあ、無料のね、ホームページ作成サイトで、作ってたんですけども、いよいよ、独自ドメインというか、もう専用のドメインを取りまして、アドレスはですね、www.talk.club。
ドットクラブ。
ドットクラブ。
いやー、かっこいい。トーククラブということで、覚えていただけたらと思いますので。まあ、このトークがね、サークル内サークルじゃないですか。言った
まあ確かに。
フレスポ内の、もう一つちょっとちっちゃいサークルみたいなイメージなので、まあクラブはどうかなと思って。まあなかなか空いてるのもなかったので トークドットクラブということで、新しくなりました。で、Facebook ページもですね、合わせてちょっと作っていくことになりましたので、まあそちらの方でもね、いろいろと情報をこう発信していきたいなと。ということで、トークはですね、今後もうこのポッドキャストをメインコンテンツにして、そこから派生したイベント等で、まあいろいろとこう、なんかやっていけたらなと思ってますから、まあ、皆さんのこの、ポッドキャストをぜひ聞いてくださいと、いうことで、まあ頑張っていきましょうよ。
メインコンテンツはこれです。
メインイベントはもう、ポッドキャストがもうメイン。
すべてはここから始まると。
そう、そういうことで。今までね、ハングアウトだったりとか、ハワイワークとかいろいろやってきましたけど、もう、これをメインにしましょう。ポッドキャスト。
いいっすね。
やっぱり、トークっていうぐらいですから。
まあ確かに。
そうっすね。
まあ、ハングアウトがね、もともとだったんだけど、ビデオやなやつがね、もともとだったん
そう
だけど、
そうそう。
まあ、このポッドキャストでいろいろとこう、やっていきたいなと思いますので。ということで皆さん、ぜひホームページもね、チェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということでですね、今日はですね、5月1日ですかね、ここに撮ったプロカメラマンの写真が、先日届きまして、その話をちょっとしたいなと。まあ簡単にですけど。まあ、2回目なんでね、写真自体は大体もうすごいっていうのはもうね、前回でも分かってはいたんですけど
そうです
も、
ね。
また今回改めて届いて、見て、やっぱすごいね。
なんでしょうね。期待して、いや、1回目でハードルが上がってるんだけど、それをもうちょっとなんか超えてくるあたりが、
すご
ああ、
い。
プロだなっていう。
なんか今
おお、
回
感じが
は、
しました。
晴れてて、天気も良くて、海の青と山の緑がすごく綺麗な場所で、っていう話をね、確か前回したと思うんですけど。で、まあ僕らの写真もね、結構鮮やかにしたりとかやって、編集方法等をね、前回話をしましたけども。プロは逆にこう空を白く見せてきまして。ね、青じゃなくて白にしてきて、逆になんかそれが人物をこう、映えるというか、まあ、空の青に多分こう目をいかないようにしたのかなというふうな、こう意図を感じさせるぐらい
なる
の、
ほど。
写真が。なんかね、もう一枚一枚がね、こう、あ、どういう意図なんだなとか、あ、これどういうストーリーがあるんじゃねえかなみたいなの 感じさせる一枚が多かったですね。もうさすがプロというか。どうですか、ね、長瀬さん。長瀬さんも見ましたよね。
見ました、見ました、見ました。見させていただきました。いや、すごい、衝撃でしたね。まあまあまあ、なんでしょう。分かってはいたけど、すごいなと思いました。本当。もうその一言です。何がすごいっていう、なかなか言えないですけど、コメント下手くそですけど、いや、本当にさっき言った、白くて、なんでしょうね、ストーリーがあるっていうか、あれ本当撮りながら考えて撮ってんのかなって、よくあんなんでなんか撮れるなって本当思いました。できてきて。あんな、正直もう、被写体も動くわ、もう結構バラバラっていうかな、思ったように言ってないと思うんですけど、実際カメラマンが、こう、やりたいこととはちょっと別だったりとかすると思うんですけど、それをなんかこう、出て、来たものは、まあ、なんていうかな、そういう、受け取った人が、あ、ストーリーがあるんじゃないかと思わせれる、なんか構図になってたりだとか、なんか、ね、そういうふうにやれるあたりが、プロですよね。やっぱセミプロっていうか、まあ、もう素人の僕なんか、僕最近ツイッターでもつぶやきましたけど、被写体が悪いと思う。自分の腕は置いておいて。お前らちょっと動きすぎ、待て待てと。うるせえと。まあこうじゃないんだと。やっぱありとあらゆるシチュエーションで、まあ自分が思った通りのものが、まあ、撮れなくても、でもやっぱ、なんでしょうね。そこに近づけれるっていうか、もう、はたから見ると、いや、それ、意図通りでしょ、みたいな感じで思うんですけど、いや、でも絶対、絶対撮ってる方もいっぱいいっぱいだし、まあ見てて僕ら。で、撮られてる方もいっぱいいっぱいだし、あれでよくこうやれるなっていうのは、思いました。
もうなんかね、やっぱり僕らが撮る写真と、その人物の、その、なんていうんだろう、タイミングがやっぱ違うなっていうのが一つあって、大体僕らってこの撮りやすいところ、その、止まってる感じがやっぱすごく出るんだよね。止まって話してるとか、なんだけど、やっぱりそのプロの人が撮るやつで送ってきたやつに関しては、やっぱこう、動き出そうとしてるところとか、実際にもう動いてる途中のところとかが多くて、特にそう、まあ中地区のところの子供、春樹の、その写真が、今回元気だったんだよね。今回体調が、体調が良かったから良かったね。で、もう、まあね、春樹の写真結構多かったじゃない。すべてがすごく躍動感があって、
ね、
なんて言うんだろう。すごかった。その春樹の、もう一回中地くんとか見直してほしいんだけど、体の角度がすごくない？こいつ足速そうだなっていう、なんていうの？角度をちゃんと捉えてるっていうか。
あ、本当にね、多分いた人もそうだと思うんですけど、まあ僕から見ても、本当に止まったら死ぬんじゃねえかって思うぐらい常に走ってるんですよね。ずっと、本当に。気づいたらどっ
マグロ
いないし。いや、本当マグロですよ。本当にね、いつも走ってる。もうなんかやったら、あっこまで用意ドン、用意ドンって走るし。本当止まってることが少ないやつなんですけど、ようそれで撮ってるなっていうのは本当思いましたね。すごい、本当。
もう今回のはなんかやっぱり配置図ももちろんあるんだけど、それじゃないところのそのストーリーっぽさというか、あ、ここに今走り出したいんだなっていう気持ちとか、そういうところまでが全部なんかこう見えてて、もうなんかね、前回以上に感動したというか。まあ、子供たちが遊んでるシーンが、まあ、特に多かったからかもしれないけど。
そうですね。また前回と違って動ける子供、年齢の子供たちが多かった
ですね。多くなったし、場所もね、多いし、草で多い茂ってるとかじゃなくて、
そうね、
芝生で動きやすいっていうのもあっただろうし。いやね、やっぱプロはすごいなと思いましたよ。
で、なんなんでしょうね。
うん。
すごい。
で、前回送ってくれた写真が、だいたい190枚ぐらい。 だったんですね、はい、1年前が、うんうんうん、で今回に関してはなんと250枚と
すごい、
うん、
プラス60枚ぐらい、
うん、
すごい。
で金額的には、一家族1万円ぐらいかな、はい、確か払ったんですけど、
そうですね、そうでした、はいはい、はい、
うん、でも
それはあれですか、その参加した家族が前回よりも少なかったから一家族あたりの割合が増えたってことでした。
ですね、少なかったのも、そう、少なかったのもあったし、今年から値段がね、うん、上がったんですよ。前はもう何時間でいくらっていうのが、一定で決まってたんだけど、そこに家族が、うん、例えば何組か増えていくと、その家族あたり3000円プラスみたいな感じになったので。
なるほど。
うん、なるほど。
だから多少ね、値段は上がったんですよ。
うん。
まあでも。
だから、要は、何でしょう。1回目の僕らみたいな、客をちょっと、ちょっとでもちょっと、ね。
うん、多分ね、そういうことでしょうね。もう明らかに僕らが影響してると思いますよ。
気づかせてくれたみたいな。
う
ん、
そう
だね。やべえ、こいつらみたいな。またやってきよるぞ、これを。
そうそう、そうそう。いや、多分ね、枚数半端ねえと思ったんだろうね。
はい、僕ら対策じゃないですか、
うん。いっぱいいたんでしょうね。
うん、
僕ら以外にも。
いや、だから、でも、それでも、やっぱり、なんて言うんだろう。普通の写真屋さん頼んだら、一家族1万5千とかね。
いや、もっと
かかるでしょ。で、プラスっていうか、それ1万5千とか払って、3枚とかしかもらえないから。
うん、そうですね。そうそうそう。
それを考えたら、本当に。いや、あれは。
まあ、満足度は高いですね。
うん。でですね、まあ僕はこの写真を年賀状にしようとは思ってたんですけど、
うんうん、
まだ早いじゃないですか。
まだ
早い。一応半年あるじゃないですか。
まだ早い
です。で、まあ半年あったら多少ほら成長とかもするし、
うん、
なんか年賀状に使うにはちょっとなんか時期が早いものかなと。
はい。
うん、うんと。まあちょっと考えて、10月か11月の
うん、
まあ、例えば土日とかを使って、
うん、
今度は福岡で、
うん、
例えば、まあ、中地くんだったりとか、木村とかも、LCC でね、
うん、
ポンとちょっと帰ってきて、
うん
うん、
カシャッと撮って、まあいい地元だったりどっかに一泊して帰るみたいな。っていうのを、
はい、
なんか10月、11月あたりにやったらどうかなっていうのをちょっとね、考えたんですよ。今回ちょっとまた感動もまた大きかったので。
うん、
なので、まあまだちょっと本決まりではないですけども、これをお聞きの皆さんもですね。
出た。すべてはトークポッドキャストが始まる。今もうここを聞き逃さないようにチェックですね。
いや、
本決まり。
いや、これはね、年2回やってもね、全然いいんじゃないかなと思って、ね。
トークメンバーも今聞かされてるからね。
そうそうそう。
内心どういう
これ、今初めて言ったみたいな。おっと来たみたいな。まあ、まだ半年ぐらいありますから。半年はないのか。もう5ヶ月ぐらいか。
うん、でもそう考えたら、もう今年が半分終わろうとしてるっていうのもちょっと、
まあ、そ確かにね。それもびっくりですよね。
それびっくりよね。
本当だね。もう早いな。
早いと思って、今ちょっと言われたら。
まあ、まあ、その、10月、11月で、土日でね、LCC でポンと帰ってきて、うん、別に LCC だったら大したらそこまでのね、ちょっとした、なんていうの、ドライブでもお金かかるじゃないですか。
はい、
まあ、それとそんなに変わらないし、みたいなところで、みんなで、せっかくだから福岡で集まって、写真撮って、うんうんで、なんか大濠公園とか、
はいはい、
天神のところの公園あるじゃないですか。ケゴ公園だっけ？
ケゴ公園。
ああ、ケゴ公園、うん。
今度はちょっと都会っぽさで撮ったりとかしてね。
いいすね
山海と来たんで、次は、ちょっと公園あたりとかで、都会の公園みたいな感じで撮って、で、夜みんなでご飯食べて、みたいな。
うん。
もう、福岡だったらいいんじゃないかなと思って。
うん、ありがとうございます。あれ、ありがとうございます。
ね。
ありが
とうございます。ちょっと来れるでしょ。で、まあ、熊本の場合だと、多少まだ震災の影響とかも残ってたりもあるだろうし、
でしょうね。まあ、
まだまだでしょうね。
であれば、あの、熊本から福岡にも多分まだね、あの、来た方が、福岡に来た方がいろいろと、あの、遊べるかな、ということもあるんで、うん、熊本メンバー、大分からもそうですし、できたらこう、長崎にいる人とか、鹿児島、全員ちょっと福岡に集合して、
鹿児島どんどん遠くなっとるじゃないですか、うん、まあ大分に行くよりは福岡の方がいいのかな。鹿児島
でも新幹線でポッて来れるでしょ。
ああ確かに新幹線は、
うん、むしろ多分大分からの方が時間かかるよ、
うん、そうです、
うん、福岡だったらね、いいんじゃないかな、みんな交通網的には。
うん、
なので、まあ、ちょっと幼稚園とかがある人は、幼稚園、保育園、小学校は、10月、11月もしかしたら、運動会とかね、あるかもしれませんから。
そうですね。
そこは早々に、うん、まあ、僕らトークメンバーは一番優先して決めますから。日程をね。
全ては心から始まりますよね。
そうそう。だから、この日は外してくれみたいなことは、ちゃんとリクエストを、LINE だったりとか、Facebook ページの方で送ってもらわないと、もう、まず 100% 僕ら優先で決めますので、意見、ご意見もお待ちしてます。特にね、福岡組はせっかくね、うん、何も交通費かからずに参加できるわけだから、
そうですね。
幼稚園の運動会とかそういうのは外した方が確実にお得だと思いますから。うん、ね、せっかくみんなで集合写真撮るんだから。今回はもうなんか、いっぱい来てほしいね。
その1回目もめちゃくちゃ人来ましたよね。
1回目来たね。
うん、
1回目がだから一番来てますよね。だからね、
まだ2回しかしてない。
2回しかやってない。
前々回の1回目の方が人多かったよね。
うん、1回目の方が多かった。一回目9家族ぐらいいたもんね。
うん、
今回6家族だったかな。
うんうん、
なので、別になんていうの？年代とか関係なくさ、
はい、
久しぶりに会えるような人たちもね、集まって。
よし、いっぱい来い。
うん。なんか、良くない？例えばほら、まさきとかさ。
いや、もう、
まあ、一人で写真撮ってて面白いかはわかんないけどさ。例えば、そういう年代のやつらが来てさ、そういう年代だけで撮ってもいいじゃない。
あ、
家族じゃなくてさ。
絶対、うんうんうん、絶対思い出残るよ。
うん。台とかで撮ったりとかさ。あと、まあ、ほら、向井さんたちとかさ。
うん。
福岡の、あれ向井さん今福岡いんのかな、ちょっとわかんないけど。まあ、そういう、福岡在住の福田さんとか。
福田さんも、
うん、福田さん。来てさ、台とか、家族とか、まあ、その集まった全員でとかで、25周年みたいな感じでね、ちょっとプロに撮ってもらうのも面白いかなと思いますんで。
うん。
うん。
まあ、まずはちょっと僕らの方で日程決めていきますね。はい。ということで、ちょっと、やっていきましょう。楽しみにしておいてください。
うん。本当。
異論はないね。
うん。ないっす。
ないっす。うん、まあ、中的には、イエスとしか言えないません
いい、ね、うん、そういうことにしておきましょう。
この前のカメラマンに挨拶するときも、
うん、
またよろしくお願いします、みたいな。で、だいたいまあ、サトシさんが、こうね、声をかけてくれる人なんで、うん、で、カメラマンにもお願いしますって言ってくれて。で、またお願いします、みたいな。で、だいたい僕も、中島君一緒に行こう、みたいな。で、僕も一緒に、どうもよろしくお願いしますって言ったら、まあ、だいたい、ここは 100% 参加なんで、みたいな僕紹介のされ方。あ、そうっすね。はい。みたいな。
絶対にここは来ます。
あ、来ます。みたいな。
ここなしではやりませんから。
やりません。みたいな。そんな紹介のされ方。あ、そうっすね。みたいな。ありがとうございます。
いや、もうちょっと、いや、なんかね、すごい、まあ、この前もすごく楽しかったしね。
うん、楽しかった。
うん、
楽しか
った。ぜひちょっと。福岡でやりたいなと思いますので。
うん。
はい。で、まあちょっと、まだちょっと、もう少し時間残ってるので、はい、カメラつながりで。
うん。
僕、三脚をちょっと買いまして。
おー、いりますよね、三脚ね。
三脚。
これからも。
ただですね、その三脚っていうのがちょっと、皆さんが思ってる三脚じゃなくて、
ちょっと
知りたい。ものすごいちっちゃいものなんですよ。うん、
え？ちっちゃ。
それ三脚ですか？
これ三脚。で、まあみんなにはね、今見えてないんですけど。
そうですね。
うん、長さ、とりあえず、まあ普通三脚というと、折りたたむと、まあ縦に折りたたむというか、
うん、そうです
ね。長くなるイメージがあると思いますけど、うんうんうんうん、この三脚はですね、実は平べったい三脚なんですよね。高くするための三脚ではなくて、これ、折りたたみ式なんですけど、広げると、
うんうん、
手裏剣みたいな形というか、
ほう、ほう、
ほう。本当に足の部分をですね、足の部分が手裏剣みたいになっていて、
はい、はい、はい。
ほとんど高さがないんですよね。
うん、確かに、
うん。高さがないんだけど、雲台はついているので、雲台っていうかその、わかりますかね。カメラを設置する部分はついているので、そこに、まあ、ネジ穴がついていって、カメラとかをつけて固定するだけと。もう本当になんていうの、立てるだけのための三脚。高さを求めないものなんですけど、これが、いわゆるその、コンデジ用のやつなんですよ。そもそもが。
はい、はい、
うんうんうん。
もうね、耐荷重がね、250g。
うんうんうん、
ものすごく、だからちっちゃくて、コンデジ用なんですけど、
うん、
そこの雲台に、僕は、スマートフォン用の、雲台をつけてるんですよね。わかります？これ、説明だけど。これね、まあでもね、ホームページ上で、動画等、この商品のやつは見せますんで、気になる方はぜひホームページをまたチェックしてほしいんですけど。
だから、これ、この三脚は、その iPhone を撮る三脚という。
そういうこと。
ことなんですか。
そうなんですよ。実はちょっとこれを見つけて、買っちゃいまして。ゴリラポットって名前の三脚知ってます？
ああ、はいはいはい、はい、
ね、これは多分結構名前、うん、有名なので、
うん、
くねくね曲がる三脚の
同じ。うん、はあります。
あ、ある？うん、うん。あれの同じメーカーが作ってて。
へ、
うん、
で、これがね、前から欲しかったのよ。そのスマートフォンで撮れ、スマートフォンで撮ってもいいかなっていう時も結構あるじゃない？
ある。
うん、ああ、はい。
一眼は持ってなかったりもそうだし、あとビデオ撮影するときにちょっと立てかけておきたいなとか、写真撮るときもちょっと立てかけて撮りたいなっていうときがあるんだよね、結構、頻繁に。で、そういうときにいいなと思って買ったんですけど、
うん、
うん。いや、これが本当に全然場所取らずに使えるので、ちょっとおすすめです。で、僕は、なんかこれをこう、折りたたん、これね、どっちも、なんていうの、三脚の足の部分も、雲台も、別売りでもあるんだけど、
はい。
別売りなんだけど、どっちもこう、なんていうんだろう、こう収納になるようになってるので、
すごい。はい、めちゃくちゃちっちゃい。
めちゃくちゃちっちゃい、本当に。
ちっちゃい。
で、僕はこれを、鍵、
はいはい、
車の鍵とかのキーチェーンのところに、この、まあ、ストラップは自分で買ったんですけど、
はいはいはい。
カチッとつけて。
なるほど。
すぐパッて取れるように。
パッて取れるように。
で、ちょっとね、これでね、スマートフォンの撮影、ビデオとかも、これでちょっと固定して撮ったりとか今してるんですけど。うん、非常に。
確かに、いいっすね。
うん。いや、これね。
ブレるんすよね、やっぱね。こう、なんか、スマートフォンで撮ってると
。わかるわかる。
そうそう。あとはほら、せっかくタイマーついててもね、結局、ね、置くところがなかったらなかなかこう置けなかったりもあるし、これがホームページに載せます。見てください。おすすめですんで、Amazon とかにも売ってますんでね、もし、ね、興味ある方はちょっとこう、で、まあ今日はね、フッチーいないですけど、フッチーがね、ほらコンデジを買ったじゃない。だからね、そういう人にはね、すごくおすすめだなと思って。コンデジってそんなに重くないから、
そうですね。
うん、これぐらいでいけるんで。
確かに。
はい、よかったら。 でね、これあと中地くんにも、あの、これは 250g なんだけど、
はい、
もうちょっとだけ大きいものがあって、それは 850g でいけるんだよね。
ほ、は、う、い。
それは、あの、ミラーレス一眼用で。
へ
ぇー。あるんだ。
僕のは無理なんですよ。僕のはもうね、あのレンズが重いから。
レンズ。そう、バランス悪いよね。こう前に倒れちゃう。
倒れそう。
測ったらね、うちのはね、あの、880ぐらいあったから、ちょっと無理なんですよ。でも多分中地くんのだったら余裕でいけるはず。
なるほど。
うん、なんで、まあ、うん、あの、ちょっと興味ある人はね。
もうちょっとだけサイズでかくなるイメージですか？
そう、もう本当でもちょっとだけ。
へぇ。
なんで。
ちょっと欲しい。
うん。これを持つことでね、あの、かなりこう、あ、ここでちょっと撮ろうかな、みたいな。
このなんか、角度変えれるんですか？
変えられる。運台の角度変えられる。
そうそうそう。
だからね、だからいいのよ。あの。
ですよね。結局、高さなくても角度がちょっとつけばね。そうそうそう。それで全然いいもんね。
ここでこう、結構角度変えられる。
ああ、いいっすね、いいっすね。
あの、おすすめです。
全然いい。あ、顔。うん、
いや、もうこれ、俺はもうね、その一眼レフ、あ、ミラーレスの方か。ミラーレスにはちょっとあのサイズがダメだったので、ちっちゃいやつで、あの、スマホ、として使おうと思って、もうそれ限定で買って、もういつでもこう持ち歩けるように。
いい
っ
すね。
うん、やって、今はすごくこれ、ちょっと気に入ってます。
いい。
うん、
サイズ感がいい
ですか？うん。いや、ものすごくいいです。あの、せっかくね、あの、今写真とかに、あの、盛り上がってるんで、スマートフォンとかでもね、
うん、
その、
集合写真とか、ね、
うん、動画とかでも、そう、ね、固定して撮るっていう、のにもいいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひちょっとチェックしてみてください。では、今日はこの辺にしておきましょうか。
はい。
はい、
また、来週ですかね。
はい。
やりましょう。
はい。
はい。では、さよなら。
さよなら。